フクロズラジオ
よ
ー始まりました、フクロズラジオでございます。
はい、
本日のお題は湘南デストラでマイパッド
すっぴん。
いや、おいすっぴん取り直します。これ
せーの、
湘南デストラだ。もうダメだ、もうあーもう
、湘南デストラで吉田直と
湘南デストラでの森山です。
いや、トリオになってるよくわかんねえよ。
ちょっとジャンルやります、すいません。
はい、
すっぴんピエロの森山です。
はい、
お願いします。
お願いします。
ピュイピュイ。
はい、というわけで3人でね、
はい、
まあ、ドライブしながら、
はい、
まあ、撮ろうじゃないかという回でございます。
3人だからちょっとね、
3人ってなかなか
声が錯綜しちゃってね。
うん、
3人あんまりないっすね。
はい、
まあ、久しぶりですね。
いや、ちょっとこれ難しい
っす。そうっすね、そのね、違う、
はい、
今すごいお互い被っちゃったりとかしてて、うん、
なるほど僕しかも今携帯に向かって喋ってましたけど、うん、全然違うところにマイク
ある。マイクある。要は車で撮ってるんで、
はい、
まあ、そのマイパンが運転席にいて、吉田直が助手席にいて、
うん、
森山が、まあ、車の上にしがみついてる状況。
そうですね。
ですから、
はい、はい、
マイクのね、距離が、
うん、うん、
違いますから、
ちょっと離れちゃってるんで、まあ、森山さん声を張っていただければなと、
はい、
はい、思いますけど、まあ、それは別に聞いてる視聴者の方に関係ない話ですからね。
まあまあまあ、
はい、より、ね、想像していただけたら
なと、より想像していただけたらね、
は
い、まあ、楽しめるかなと思うんですけど、
うん、
もうね、吉田直さんと森山さんはわざとじゃなくかぶって、ちょっとかぶっちゃって、
う
ん、
そう、
かぶっちゃって、
うん、
また話し始めもかぶりそうになって、
うん、そうそうそう、
今なりましたよね。
なった、
なりましたよね、
うん、
なりまして、
うん、
それを気にしすぎて、
うん、
2人とも黙るっていう時間も、うん、この短い間にね、いろんな心理戦が、ね、
ありました。実は駆け引きが、
実は駆け引きがあって、はい、全部だから要は失敗してますよ、ね、
いや、やっぱりこの3人いると、まあ、トリオって、ね、そうじゃないですか。1人はあんまり喋らないみたいなね、
普通はね、
まあ、これね、うん、3人ともまあまあ喋るんで、
うん、
僕ちょっと今日小ボケに移行しますわ。
も
う要は、ね、
要はその
一番不思議ちゃんというか、
はい、要はロバートさんでいうババさんのポジションですね。
あんまり喋んないんで、ナオさん中心で言ってください。
ナオさん中心で
言う。なるほど、
はい、
いや、もういいよ、飽きた、吉田のは。
もうかぶらないでよ。
リアクションかぶりますね。
同じテンポで生きてるんですかね。
そうですね、怖いね、本当に。
いや、でもね、まあ、僕らもありますよね。湘南デストラーでも多いですよね。2人で話してて、
うん、
全く同じタイミングで同じこと言っちゃう、結構多いですよね。
おいおい、双子かみたいなね。いや、でも本当になんか
結構多い、
うん、あー、なるほどね、
うん、あんまり意識してないですけどね、うん、
それこそね、森山マイパンのフクローズラジオはそれはないんですよ。
ないないない、
うん、
本当に意見が対立しますから
対立はあんましないけど、
します
あ、
ま
あ
ま
あ、じゃあその対立してるのを今日ね、僕がよりどっちが正しい意見かというのを多数決で決めてもいいしね。
いや、なんで、まあ、なんで2人ともメインになりたがらないんですかなんで嫌がってるんですか。
いやいやいや
怖いけど、まあまあ、かぶってもいいんじゃない、もう今日は。
もう気にしないでいきましょう。
もういいや、もう適当に行くわ、もうい
つもの空気感で。だってよく3人で遊んでますし、
うん、
はい、
別に3人で遊ぶときに、特別小ボケとか決めたりしてないじゃないですか。
まあそうだね。
当たり前ですけど。
そうだね、
もうそうですよ。だから全然構いませんから、
じゃあもう別に関係なく、
関係なくね、お話ししていこうじゃないかなと思いますけどね、
はい
はい、オープニングトークなんかね、いや、そうそう、でも、ね、都市カートーク24時間ありましてね、
はい、
森山さんはなんか深夜、
う
ん、かなり出てたということで。
そうなんです、10時に行って、最初にハリウッドザコシショウの仕分けっていうコーナーに出て、
仕分け、
そう、師匠軍団かモダン一派かみたいな。
あー、面白いね。
で、まあ結局僕はどっちだっけな、なんかどっちでもないみたいな人になっちゃう。
なんでだよ
まあまあ、どっちかと師匠軍団なんですけど、
うん、そのイメージはあんまり
ないですけど ね。
まあでもモダンさんほぼ初絡みだったんで、
うん、はいはい、
まあそっちかなって感じなんですけど、まあまあそういうコーナーがあったりとか、深夜のネタのコーナーがあったりとか、
うん、いや、初絡み、
ほぼ初絡みに近いんですよ。まあ一回シンデレラっていうね、
はいはいはい、
MC、トークライブの MC 来ていただきましたけど、うん、お二人と絡む、お二人のライブに呼ばれるっていうのはまあないですね。
あ、そうなんだ。俺もっと可愛がられてんのか勝手に思ってた。
たまたま一回この間お食事誘っライブ後に誘っていただいて、その時にいろいろ決まった感じですね。
あ、
今回
そうなんだ、うん、
でまあ深夜から朝までずっとライブ出て、
すごいよね。ビーチ部って千川ビーチ部ってすごいちっちゃい劇場で、
うん、
24時間ライブやるって、
うん、すごいですね。
すごいですね。だから終電で帰る人結構いるかなと思ったら意外と20人ぐらい残っていただいて、
すごい
な。オールナイトライブは結構あるけど24時間だもんね、
う
ん、
そう。でまあ朝方またお客さん増えたりとか、すごいですよ。でまあまあ湘南班が、
はい、まあ、2日目のそのライブの一番最後の方のコーナーに出させてい
ただきましたね。
良かったですか？
いや良かったですね、はい、
とにかくその24時間ライブの、うん、まあ、22時間ぐらい経過して最後の2時間のライブコーナーみたいなのに出たんですね。
なるほど。
でその出演者の半分ぐらいがもう24時間ぐらい出ずっぱりですと、半分ぐらいが僕らみたいに今来たばっかり、う
ん、はい、
要はもう普通のライブと同じ感覚ですよね、うん、夕方に来て夜終わるという、
うん、
ちょっと熱量の違いがすごいありましたね。それは。
そうそうそう。
いや僕もね途中で行ったんですけど、
うん、
言ったらねその人たちは一番最初からいると、
うん、
で僕ね途中で行ったら松本クラブさんっていうね、
うん、
芸人さんがいらっしゃる、35歳ぐらいで芸歴まだ2年目とかで、
うん、
普段敬語なんですけど、
うん、
タメ口で来られて、
うん、
全然いいんですよ、
うん、
ただこのライブのなんかねテンション上がった雰囲気で、うん、急にタメ口になっちゃったのかなって思ってた。
それぐらい熱量があったんですよ、ね、皆さん、
ね、まあ、うん、いいことなんですけどね。
そうだからね途中で裏でね、頑張っていきましょうみたいなね、
そう、
うん、トシさんがねなんか気合い入れたりするんですけど、うん、全然アホ臭いなと思って聞いてました
けど、
ね、
うん、そうやっぱり随所随所で頑張っていこう、
うん、
みたいな感じでこの日本代表の試合前
みたいな感じになる
のロッカールームみたいな感じになってましたね、
はい、僕らは今来たばっかりで超元気なんで、
はあ、全然手は叩かなか
った、手は一切叩かなかったですね。
深夜もあったんですけど、
うん、
客席に丸聞こえだ
った。そうだよね、
あれそうだよねと思って、
そうそう、
あんまモナさんって冷めてるイメージがあるから、
まあ、そういう小気合いみたいな、うん、見せないというかね、
うん、そうちょっとびっくりはしましたけど、
うん、
まあモナンさんの魅力にみんなね駆られて、
うん、
やっちゃってたのかなって感じはありますけどね。
いやいいと思いますけどね。
いやいいことですけどね、
うんうん、なんか最後しか見てないですけど、まあ、楽しそうだなと思いましたし、
うん、
いやもっとやっていい気がしましたけどね、
あのライブを、
あのライブその24時間ライブっていうのも、
もうちょっと長い時間やってもいいなって、
ね、いや違う、その多分特別なんでしょ、100回記念だからやったんでしょ、
うん、
でも1年に1回とかやっちゃっていいような気がしますけどね。
やるんじゃないですか、これから
これからやるんですかね。まあわざとそのね日本テレビの24時間テレビとかとぶつけても面白いんじゃないかなと。
なるほどね。
確かに ね朝方とか面白かったですよ、中山亮の歌謡曲バーとかね、中山亮さんが1時間ぐらいただギターで弾き語りするだけで、でまあ年川メンバーが手拍子しながら、いいねこの曲ほんとそれだけなのにお客さんも大満足なんですよ、
ね、楽しめると。
そう、それと
か何なんですかね、人間の心理をもう理解しすぎてるんです
か、
ね、うん、
まあ、そのちょうど朝方のこの睡眠不足の感じに一番効く感じのエンターテインメントを提供するみたいなことなんですかね。
中村康さんの朝の体操みたいな。
なんだそれ。
なんか本当その時間一番お客さんが疲れてるから。
体ちょっと動かしたいぞと。
動かそうみたいな。しかもおじいちゃんみたいな芸人ですから。
はあ、
やっぱちょっと心が安らぐ。
はあ、
さあすごいね。それをだから2、30分やるってことでしょ。
いや結構1時間ぐらいあります。
いやでもだからそうだよね。やっぱね、2時間のライブで1時間それやられたら。はい怒っちゃうけどさ、
う
ん、24時間のうちの1時間ってことはさ、
体操でもええかと、
うん、
要は10分ぐらいってことでしょ、2時間のライブに置き換えると。
そうですね、う
ん、それだったらいいもんね別にね、
うん、確かに。いやうまいなと思うん
だけど、ね、24時間ライブの12時間それやられたら激怒するもんな。
まあ、そうだな、うん、いやもう体操ライブやねんそんなに体操の種類ないよ世界に、12時間も持たないよ体操。
そうだね、朽ち果てるだろうしね、安さんもね、うん、健康のために体操してんのにね、まあまあまあ、なんかすごいインパクトのあるライブだったなということでね、うん、それがもう2日前とか
ぐらいですね。
けどね、というわけで、まあ普通の、まあいつもやってるコーナー行きましょうか。
はい、
気になるトーク。
よいしょ
ー。ということで、まあ気になってる人とか物とか、まあこんなことあったんですけどみんながどう思うか気になるなどね。まあ気になってることを発表していこうじゃないかというコーナーでございます。
はい、じゃあぶち切れてもいいですか。
あ、ぶち切れます。はい、もう前々回森山さん6連発ぐらい。いや、
実はもう新しいのを入荷しました。
あ、新しい。気になったのを入荷しました。
いや、これただあれなんですけど、
はい、
ミクシーで、
うん、
まあ、ちょっと他事務所の芸人さんがですね、
なるほど、
はいはい、戦火はビーチ部に来たと。
ソニーの劇場ですね。
はい、それで、うん、その結構下のライブを見たんですよ。
はい、ちょっとごめんなさいね、はい、これね本当にドライブ中なんで、
はい、
ちょっとナビの音が入っちゃったりするんですけど、はい、まあ、それもご愛嬌ということで、
はい、
これここまでで何回も入ってますけどね、
はい、
はいはい、ご了承ください。
カチカチ音とかね、
はい、ウインカーの音とかね、はい、入りますけどね。
まあまあいいですけど、
まあまあいいですけど、すみません、その他事務所の芸人さんがビーチ部に来たと、
はい
はい、
ライブを見に来たと、
はい、
でまあまあ下のライブ で、
うん、
でそれを見た感想みたいなの書いてまして、
うん、
世の中にはいろんな芸人さんがいるな、
うん、
なんか自信がついたって書いてたんです
よ。はいはいはい。
それに私ちょっとブチギレてしまいまして。
なるほど。
なめんなよと、
うん、
お前が言うなと要は自信がついたっていうのは、
うん、
つまんなかったみたいなことなんですよ、
う
ん、
はい、
楽しかったの一言も書いてないし、
はい、
そういう人が過去にもたくさんいたし、
うん、
これからも増えるんだろうなって思うとすごい腹立つし、
うん、
ソニーバカにされてる感、
はい、
これ皆さんどう思いますかとお二人に聞きたい。
なるほど。そのさ、
あんまない
ライブ名まで書いてんの、出演者とか
書いてます。まあでも、うんとね、あ、出演者の細かい情報書いてない
んけど、まあその日のその劇場でやってるライブって言ったら別に全然わかると、まあまあ、
要は事務所ライブの下の方のやつ
ですけど。なるほど。
まあちょっとそのあんまり限定しちゃうと怖いんで。
まあそうだね、
はい、その芸人の名前も言わない。
右ですか。
うん、
右
側か。
ここまっすぐ
だよな。
多分
まっすぐ
まっすぐ。めっちゃ近くや。
ああ、すいませんね、
すいません、このラジオ中に完全に、もう俺んちがバレるでしょうが、もう
バレたっていいでしょ、あんたんち。ごめんなさいね、2回も。
いや、確かに
2回もインターバル入っちゃって、
はい、
そのタイミングで。
まあまあいいですよ、はい、そういうこと。
はいはい、いや、それはめちゃくちゃ腹立ちますね。いや、そのあと、
うん、
まあ、これも別に名前は絶対出さないでほしいけど、
はい、
森山君が客観的に見て、その芸人さんっていうのは、
うん、
結構そのインディーズ界でこうちょっと売れ流しれてるとか、そのどれぐらいの方なの。
それはですね、うん、わかんねえな。ね、あんまり名は知れてない人だと思います。
まあ、だからこそ腹が立ったという話ですよね。
うん、そうです、うん、まあまあ僕らよりと全然下と、芸歴も下だし。
なるほど。
その多分ですけど面白さも下だと思います。
うん、
それは面白さの基準っていうのは人それぞれ違いますからね。
うん、うん、そこまでメジャーな感じの人ではないと。
そうですね、あなたが今日のライブに出たとしても似たような感じになるよって思ったしね。
まあね、まあ、
それね、結構
多いですよね、
インディーズ界でよくある会話というかね、
まあ、ソニーバカにするっていうのはあるあるの一つとしてあるんですよ。
うん、
うん、いや、でも全然僕は腹立たない派ですね。
あら、
もう舐められてるのは仕方がないと思ってますね。
うん、
まあ、売れてる人がいないですし、
もちろんね、
その方がどういう人なのかっていうかね、そのによりますけど、
その人によると、
まあその、まあ、舐められてる事務所だと分かってて私は入ってますからね、
うん、
っていうのも他の事務所に入ろうと思ってオーディションに行ったことがありますから。
なるほど。
それでダメでソニーに結局来てますから、僕はそこで他の大手の事務所に入るという努力を怠ってるわけですから。
なるほど、
うんうん、僕は完全に妥協で入ってますから。
なるほど。
腹が立ちませんね。だし、腹が立ってるということに腹が立ちますね。だってお前ら頑張ってねえんだから、
いや違うじゃん。
いや、ね、いや僕も腹が立たないんですよ、
はい、
でもこれ前パンともまあちょっと違う方向というか、
うん、
僕は逆というか、
うん、
まあ言いたいやつには言わしたおけっていうタイプなんで、僕は
言
いたいやつには言わしたおけという まあそれ昔からそういう言葉があるでしょ。
まあまああるけど。
そういう感じですね。だいたいそういうことを言う人っていうのは、うん、まあ成長しない人じゃないですか。
そう、それももちろんあります。
もちろんありますけど、うん、そのね、なんていうのかな、
まあ、
そのね、あるあるというか、うん、そのね、言うことがちょっとかっこいいって思ってるのが腹立つ。
ああ、そうだね。
う
ん、それは腹立つ。
それは腹立つ。正確には
そう、それだね。
うん、
ああ、そういうことね。
多分それだな。
例えば、宗教で笑うとか、
ああ、そうそうそう。
その、インディーズお笑いのなんかその、汚い部分で笑うみたいな。
そっち
のバカにするで笑うが、まあ、これ聞いてる人わけわかんないかもしれないですけど。
まあ、そうだね。
もうね、
もうそうっすね、最初からここまでわけわかんないでしょ。
あのね、ソニーをバカにすることがちょっと面白いと思ってるんですよ。
あ、そういうことね、うん、
これをね、いい加減もう古いよ、
うん、そう、それ古いのよ、もう
ちょっとまあまあ、そんな悪くないよ、ソニーよとね、言いたい。
そう、だから今は逆に言えば、ボケになりづらくなっちゃってるよっていうね、う
ん、やっぱ一応僕が所属する場所ですから、バカにされたくはないですよ。それは辞めた人間にもバカにされたくないし、うん、できればいる人間にもバカにされたくはない、うん、僕はね、は
い、バカ、まあそうですね。
いや、まあ、まあまあまあ人それぞれね、考え方ありますけどね。
まあそうっすね、うん、でも本当にだから分かんないっすね。
分かんないっす、
はい、分かんない。でもただそのバカにされたくないみたいなね、
はい、
うん、ソニー舐められてる感と、うん、
はい、
ソニーだからってバカにされたくない、ムカつくって言うならね、他に行ったらいいじゃん。
あ、まあね、だから多分
本当に究極にある
んですよ。森山君の怒りは多分それじゃないでしょ。
ないって
ことね。そう、まあとにかくブログにも書くなと。
まあそうだね、
それも良くないと思うんです
よ。
良
くないね。
ま
あ、だから要はそれはボケとして言ってんだよね、かなりそのボケというか、俺そんなこと言っちゃうんだぜみたいな、
ね、そうそうそうそう、それも腹立つしね、そのいろんなことに腹が立ってんのいろんなこと含めね。
そうっすね、
そうですね、その芸人にも腹立ってるってだけかもしんない、もともとあんま好きじゃないのかもしんない、うん、
まあ、そこ言われちゃったらな、
それもあるね。
いや、それはわかるな。
そしてそんな僕はラジオですから、うんうん、そんな真面目な討論をするつもりもないそんな感じになるとは思わなかった。ラジオですから、ね、なんか広がるかなと思ったんです
けど。そうだね、
まあ、ね、
なるほどね、これ真面目な討論みたいなのでちょっと一個いい、
まあまあまあ、言っちゃいましょう。
テレビで、うん、テレビとか今ニュースでこの格差みたいなさ、
うん、
親の年収にこの学歴が比例してしまうみたいのが結構起きているみたいなさ。
親の年収に、
要はお金持ちの子供は、
うん、
そのニュースとか言うにお金持ちの子供は塾とか家庭教室とか作れるから、
うんうん、
学歴がいい、
あ、
で、
よく聞くね、
年収がさらにいいと、まあ、ずっとそのいいのが続くと、
うん
うん、で親の年収が低い人はまあ、そういうのに行けない、勉強する環境が整わないから学歴が低くなり、
うん、
その人の仕事自体も年収が低い仕事に就くことが多くて、まあまあまあ、連鎖してしまうと、
データ上はね、
うん、そのそういうのは良くないんじゃないかみたいので、うん、ま
あ、
塾に行くのにも補助金を出すとか、なんかそういうねみたいなことをやってたんですが、うん、その要はお金のことね、お金をかけることによって頭が良くなる、お金をかけれないから頭が良くないということを言ってるわけ。それは
まあそのことはね、とりあえずね、
うんうん、俺が思うのは、
うん、
いやそこじゃないよと、
うん、
年収高い人っていうのは、うん、だいたい頭がいい人が多いから
もちろんそうだね、
子供も遺伝するんだよと、
う
ん、じゃないと僕は思うんですよ。 お金をかけてもそれか、うん、変わるのっていう、
それも含めたデータじゃないじゃないですか。それも含めたデータじゃない。
いやでもすごいお金のことをとにかく言ってんだよ。教育する環境を平等にしましょうみたいなね。
なるほど、
うん、
頭の良さが遺伝してると、
うん、でもそれはかなりそっちの遺伝でしょと僕は思うんですよね。ちょっと真面目になりすぎた
かな。いやいやいやいや、
分かんない、
分かる、言ってること分かるんだけど、うん、
データが
頭の良さが遺伝かどうかということに関して、
うんうん、
私は29年間生きてきて、
うん、
遺伝ではないという結論に至ってる側の人ですね。
なるほど、私は完全なる遺伝派なんですよ。
遺伝ではないと思います。
と言いますと、
いや環境じゃないですか。 環境だと思います、うん、環境だと思うんですよ。で、うん、じゃあ大まかに言うと、うん、あの奈緒さんが言ってることに大賛成なんですけど、うん、全然違う視点で、うん、ちゃんと自分の子供にもお金をかけて勉強させてあげれる環境を作ってあげることが大事だから、うん、その手助けは必要がないと思います、
うん、自分でそれは親がやるべきだという
親がその環境を作ってあげるべきことを怠ったわけですから、うん、お金がないというか、
そうだね、
塾に行けないというのは、うん、だから別にそれを補助する必要はないと思うから、うん、そんなことしなくてもいいということにしよう。
まあね、
うん、だからそれは大賛成だけど、うん、それは別に
そのそう俺何が嫌だってさ、うん、結局そのそこをその頭がいいとか悪いとかをさ、うん、このまやかそうとしてるというかさ、うん、遺伝はないみたいな感じを社会的に、うん、そっちの方がクリーンな感じじゃん。
ああなるほどね。
例えば小学校1年生とかの子に対してさ、うん、やっぱり勉強できない子に頑張ろうと、うん、できる子にもそこまで褒めたりしないというか、うん、できない子もいるから隣には、うん、あの勉強できる子とできない子が学校にはいるから、うん、勉強のテストの点数良かった子はあまり褒めないわけよね。そうすると、うん、テストの勉強が低かった子はやっぱり悲しいじゃん、
うん、
から、
うん、
だからそこはやっぱり努力でできる差がつくものに対しては成績がいい人にはやっぱり褒めるっていうのは当然だけど、うん、やっぱり先生からするとちょ真面目になりすぎてるなこれは。
あのねちょっと5分ぐらい前から聞いてなかったんです
。そうでしょそうでしょ。
いやちょっと、うん、あの難しいっていうかね、
もうちょっとポップになると思ってた、うん、俺は。
いやまあ分かんないな、俺遺伝じゃないと思うんだよなと思うのさ、まあ、頭の良さっていうのが、
まあ、要はほとんどはね、まあ、記憶力、
そうね頭の良さっていうのも曖昧だからね、
う
ん、
そうそうそう、うん、いわゆる
記憶力の話ね、
うん、学校の勉強ね、
うんそうね、うん、かんそうね、うん、が遺伝だと、
うん、うん、遺伝が強いというね、
あ遺伝あるんじゃない、多少はそれはね、うん、でもそうだね、その結局頭いい人が幸せになる世の中
はそうではないよっていうことね、別にそれは、
うん、
そこはまた別のあれだからっていうことね、う
ん、あ
なるほど、
なるほど、いやもうザカすごいなこれ、まあ、ちょっと今日はねこれ真面目に言
うことなんですよ。そうね、朝まで
生、まあ、テレビですよ、ね、これは完全に。
いやちょっと、うん、普通の話していいですか。
別に、いいですよ。
いや真面目じゃないですけど真面目じゃないですけど、うん、多分気悪いと思いますわ聞いてる人は。
うん、
はい、
あの結局結局いきあの怒りタイプの気になるね、
う
ん、
はい、
僕ねブログとか書いてるじゃないですか、
うん、
それアメーバブログ書いてるんですよね、うん、
はい、
あれアメンバーみたいのがあるじゃないですか、
なんか登録みたいな、
うん、
友達登録みたいな
のがあるじゃないですか、
はい、
あれでなんかまあだからあれをブログ更新されたらその人はブログ更新しましたよってまあお知らせしてくれる機能というかね。
なるほど。
トップ画面の一番上にその人のブログが出てくるみたいのがあるんですけど、うん、まあ、別にその機能は便利ですし、うん、いいと思うんですが、なんかそのアメフロってさ、
うん、
ブログネタみたいのあるじ
ゃん。 あるある。
例えばそのお姉系キャラがこんなに流行ってるのってどう思うとか、
ああそういう題材をくれる
のね。題材をアメンバーが指定してくれるの、
うん、
毎日あるの、
うん、
スギちゃんってこのまま生き残れるか
な、うん、についてみんなこれについて書いてくださいっていう、うんうん、
でまあちょっと真面目なテーマとかもあったり、ほらその体罰についてどう思うとか、
うん、
あったりするんですけど、それを使って、うん、ブログ書くやつがめっちゃ嫌いなんですけど、これ僕だけですか？っていうのもね、
うん、
いやそんなまでして、うん、ブログ書く必要ないよって、
うん、そうだね、
思うの、
うん、
思うし、まあねこんなこと言っちゃあれですけど、
はい、
そのブログネタで書いてるブログ、
はい、
うん、
はい、
コメントゼロ率が高すぎます。
へー、
私はそう思います
ね。なるほどね。
そんな毎日、
いやすげえ思う俺も。だって
書かなくて
これ芸人やってなかったらブログ多分やってない
よ。いやそうそうそう、そう思わない、そう思うよね。
それ僕アメブロのよくわかんないですけど、はい、そのミクシーで、うん、ミクシーニュースに対してコメントというかね、日記を書けるみたいな、あれと一緒ですか、うん、あんな感じですか。
まあでももっ と、ね、もっと狭いし、
もっとポップな話題ってこと、
もっと
くだらない話題に対する日記。
そうそうそうそう、うん、もっと内容がないよね。そんな長くないし、
内容も多分、うん、ダジャレが出ましたけど、
うん、そうですね、ダジャレがね、ついにね、ダジャレが、
うん、今日一個は入れなあかんみたいな、そういう
あ、いや、なるほど、
あそれがね、僕ね、まあ分かんない、どれだけ伝わるのか分かんない、
なるほど、
分かんないですけど、
ね、そのミクシーの方はたまに読むんですよ、
うん、
その例えばいじめの記事とか、
うん、
いろいろこのね見てて、うん、これに対する日記どんな意見があるのかなっていう意味で。うん、日記を読んだりはするんで、
する
全くないとは言えないんですけど、うん、アメブロの方はもしかしたら全く需要がないのかな。
多分俺はミクシーのは面白いけど、
面白い
ミクシーニュースのやつは面白い、
うんうん、
アメブロのその
俺読んだ
ことない、そのテーマのやつは俺も見たことないし、多分面白くない、
うんうん、だって大島優子がキスしたみたいなね、
その
女同士で、
あ、うん、で、そのなんちゅうかそのミクシーニュースだとそのやっぱニュース自体にかなり内容があるし、
うん、
まあイエスノー以外の意見があるというかさ、うんうん、多分そのアメブロのってそのサラダのドレッシングは青汁派中華派みたいな感じでしょ、ぐらいでしょ。
そうそうそうそう、
だからそれに対して別にその内容は盛り上がらない
ないよ、うん、
あれ書いてるやつはおかしいね、
すごいなと思って、うん、
そこまでして
そこまでしてブログ更新する意味って思っちゃって、でもやっぱアクセス数とかが伸びるからまあ楽しくなっちゃってるのかもしれないけど、
でもそれだったらなんかね、自分の中のテーマで良さそうやけどね、毎日わかんないけどそのまあその毎日食べたもののこと書くとかね、
はいはいはい、
なるほどね、
そうなんですけどね、なんか不思議だなと思ってね、それはなんか皆さんはどう思ってらっしゃるのかなとちょっと気になったんだよね。
でも見たことないな俺、それで書いてる人、
いやもうね、でも分かんないですけどね、ミュージシャンとかが多いです、そのインディーズの
基本的に人のブログをほぼ見ないんですよ、
う
ん、僕、
検索はするよね、
自分の検索はします、
それで探すことはあるけど、
湘南デスト
ラーで、スペース芸
人みたいな、
は
あ、
それ
は見るけど、それ以外の日記は見ないな、アメブロ。
そうす、まあ自分もあんまり先輩のとかしか見ないですけど、あ、まあ、その
川原さんとかね、
そうそう川原さんとかね、うん、面白いんで見ますけど、そうですそうです、だからそれがなんか気になるなと、まあ一般の方ももちろん多いんですけど、
なるほどね、
なんかね、なんかちょっとだけね、ムカつくなと思って
は
そんなに書きますっていう、
あのさ、うん、アメブロでさ、
はい、
書こうとしたら最後にあのアンドロイドから投稿みたいな、
は
い、聞いてるじゃん、 iPhone だったら多分 iPhone から投稿みたいな、あれ勝手に出て別に消すこともできるけど、
うん、
まあ別にそのままでやってるんですけど、
うん、
あれ、なんでつくのかな、
あれなんだろう、
あれなんでつくの、
あれなんでつく、
意味ないよね、
なんだろうね、これ持ってますよっていう自慢が
なのかな、
まあ、アプリから投稿してるってことですよね、要は、
あ、はい、アプリの方から、
アプリからですね、僕
ですよね、
うん、なるほど、
だからそのアプリが普及してますよというアピールになるから、まあ、その
アンドロイドがものすごい用を占めてますよとかいう、うん、
っていうのな、まあ無理くりですけどね、今思いついた、う
ん、かなしかないよね、
メリットとしてはね、
なんか、何それって、いやだってメールもあれなんかつかない、 iPhone って iPhone から送信みたいな、
あー、そうだね、
あれいらんよ、
まあいらないですけど、そうですね、でもそのメリットしかないですよね、うん、iPhone こんだけ普及してます
してるな、iPhone に私もしようかなみたいな、
そう、僕だって結構 iPhone 買ったの早かったんですよ、
めっちゃ、うん、初期一番最初のやつ
から、ね、5、6年前ですよね、うん、だから最初にみんなにアドレス変わりましたって送った時に、うん、全部下につくわけよね、うん、iPhone から送信っていうの、うんうん、でみんなその機能知らないから、うん、お前なんだよみたいな批判ものすごかった、
自分で打っただろと、
金毛みたいな
そんなに
キモ
それ何でしたっけ、何がきっかけで iPhone 買ったんでしたっけ。
これ単純に携帯が壊れたからじゃな
かった。壊れたからでしたっけ。
壊れて新しいのにしようとして勧められて買っちゃったん
す、は
い、
最初爆裂に批判してたよね iPhone。
私、うん、そうそうそう、アプリの使い方が一回も分からずに
要はアプリという概念がまだ普及してなかったからそうそうそう、何もついてねえじゃねえかこの電話って。
こんなもん誰が買うかこれ。
誰もねレクチャーしてくれる人もいないしね。
そうそうそう、
何の機能もついてねえ
っつってそっか、
すぐ重くなるし。
あれでも CM じゃなかったでしたっけ。 CM の出演ギャラで買ったのは違いましたっけ。
あんな前でしたっけ。
あ、分かんないです。
でもあ CM で11万円ぐらい手に入って、うん、で携帯買って残りのお金寄付したんだっけな。
いや靴買って風俗行ってんじ
ゃん。あそうだ風俗行ったんだ
よその靴履いて iPhone 持ってて風俗行った
そうだ。
じゃあ同じ場所に3つ居合わせた。
3つ居合わせました
か、ね、ただ靴のことは全然覚えてないけどなぜそんなこと知ってるんだ
ろう。いやなんか、いやなんかそんな言ってたような気がしたなと思って。
11万ぐらいあったんだよね。
うーのですもんね。
誰と共演したんやったっけ。
え、佐藤ちゃん。
え、佐藤ちゃん。
あ、妻夫木佐藤
ちゃん。いや、嘘つけ。
佐藤ちゃん言うか
そんな距離感なきゃねえだろ
でもね、喋ったんですよ当時。
当時
でもあれ、妻夫木さんともう一人誰だっけ、う
ん、え、誰だ
つぶやきさんとかだっけ。
あ、つぶやきしろうさん
だよね。
の2人が、
うん、なんかその撮影の、うん、まあ、その CM 受かったっつってて、もやくんが、はい、前日俺一緒にいたんだよ、ライブかなんかね、うん、で帰り一緒に帰ろうっつって、うん、電車でその絵コンテみたいなのが、
うん、あーそうそうそう、
うん、
絵コンテみたいなのでちょっと練習しとこうみたいな、うんうん、付き合ってくれみたいなっつって、うんうん、その4コマ漫画みたいな感じなんですよね、はいはいはいはい、コンテっていうからさらっとしたやつで、うん、要はその妻夫木さん役の人はこの絵で漫画みたいな絵描いてて、ね、うん、さらさらこれだろうと、うん、でこの隣の人このこれ冴えない感じの顔だから、うん、これ俺だろうっつって、うん、で結果的に言うと、うん、それあのつぶやきさんだの役だったんですよ。がっつり妻夫木さんと絡む役で練習してたら、はいはいはい、いざ本番行ったら後ろにただ映ってただけだったみたいな。そうですよ、
めっちゃセリフあるなと思って、う
ん、すげえ練習してたのにそれつぶやきさんやった。
0.5 秒ぐらいですよ映ったの。
あそれなりなおさんが妻夫木さんの
役をやりましたね。
あ、はい、出ましたね。
似てるもんね、
う
ん、
まあそっくり、まあ、結構言われるからね
結構ね
マジでやべえよ似てるって言ってるやつ
似てるやつが
ね、俺の責任じゃないからね。
あ、まあ、そうそういや、そう言ってるやつがマジでやべえって話、うん
ね、やべえよな。
なおさんもそう思うんだ。
思ってんだよ。
ああ思ってねえ、
うん、思ってねえな。これ
全然似てねえじゃん。
いやこれ顔見えてねえと伝わんないなそうですか、そうそう、あれも結構前ですよね。だから僕らコンビ組む前に。
前かもね。
ですよね、多分ね、あれね。
そんな前から僕は iPhone を使って。
そうです
ね。そんな前から風俗に行ってたのか。
いや、まあ確かに。
靴も履いてたのか、あの時から。
いや、まあ靴は履いてるしね、風俗も靴履き始めた頃から行ってるでしょうけどね。
スタートだ。もう1歳とかで行っとるやろ、
それ。1歳で風俗。
どうなるんだろうな、それな。
そうっすね、怖いよ。
赤ちゃんプレイですよ。
赤ちゃんプレイですね、ま、そんな、そうですね、まあ、はい、というわけで、まあ、ありますか、なんか大丈夫ですか。
気になることね。
気になることあります。
まあ、まあ、なんかなんかさ
んあります。ないですね、この間だって30連発みたいな回だったから
666
6なの。
あ、6ですね、
あったからね。
いやー、まあ、じゃあ短いやつですけど、
行きましょうか、はい、
なんかこの間さんまのまんま音竹さん出てたんですけど、うん、音竹さんって面白いなと思ってね、
うん、
面白くない、しゃべりとか。
面白い、俺です面白い。
そのね、自虐ネタが半端ないんです
よ。すごい、わかんないの、全然わかんない。
結婚して、まあ、子供もいるんですけど、
はい、
その奥さんがね、とんがりコーンを指にはめて食べるみたいな、うん、
よくやるよね、そうそう、子供とか、
はいはいはい、
これお父さんできないんだよって言われたとか、うん、マネージャーが足湯つかりますかみたいな、
うん、
いや足ねえわ、うん、みたいな、
うん、
そういうのバンバン言うんですって、うん、では音竹さんツイッターもやってて、
うん、
フォローしようと思って、
うん、
そのフォローしてで、はい、ウィキペディアとかも見たりしてすごい音竹さん気になり始めて、
うん、
で一個なんかおもろいのは そのもう手足はまあ子供の頃からないからいじられ慣れてると、
うん、
でも最近ちょっと髪が薄くなってきて、うん、ハゲいじりをされるとめっちゃ切れ
る面白いな
面白いない
やいやいや、うん、まあ変な言い方ですけど、うん、その前にもっと切れるとこあるんだろうっていうかね、ハゲの前に、
まあね、
まあでもほんと器がでかいというか、
ね、そうだね、俺もなんか半年ぐらい前に気になって、うん、めっちゃツイッターとかウィキペディア見たな、
ツイッター面白いね、
めっちゃ面白い、自虐がすごい、
あ、そうなんだ、
まあうまいっていう、
いや、そう、
うまいのよ、
綺麗な、
その足湯とかもやっぱうまいじゃん、
まあまあうまいですね、うん、
ただ作ってる可能性がある
なっていう
のがちょっと怖くなって、まあね、
サッカーさんついてるんじゃないの
サッカーさん
サッカーさん
サッカーさんってのがちょっとわかんないですけど、うん、まあ確か、まあ、勉強不足だよね、
社会のこと
かな、わかんない、
業界用語で言うね、
なんか差別用語とかじゃないです
よ、ないよ、
なんだ
それ、
なんかね、そのネタ考える人じゃなくてなんかあるのそういう、
いやわかんないですけど、サッカーさんがね、まあうまい話なおさん好きですからね、
好きですからね、僕は
うまい話ほんと好きだから、
うまい話好きですよ、この間僕最近落語、うん、iPod で聞いてて、
うんうんうん、
あの桂文珍さんの落語で、
はい、
別にあの古典とかじゃないやつなんですけど、うん、最近美術に興味を持つねご婦人とかやっぱ多いんですよねみたいな言ってて、うんうん、でご婦人のこう真似でこう落語するんですけど、
うん、
あこれはゴッホですねみたいな、
うんうん、
そうです奥様こちらゴッホでございます、うん、あこちらシャガールですね、うん、あこちらシャガールでございます、うん、あこちらピカソですね、こちら鏡でございます、
うん、
これめちゃうまいなと思って。
なるほどね。
おーいや、いい話っすね。
あれ、
いやいやいや、いやいやいや、違う違う違う違う、うん、いやいやいや、まあ、話術よ、話術、
うん、
絶対話術だと思う。
まあね、
文珍さんで聞いたら、
まあね、
そら
ね、
多分そうだと思う、うん、
いやだけどこれ字だけでも多分面白いでしょ、
まあね、ま
あ
ね、
あ、そうでもない、
いや、わかんないっすねまあ、そっか、わかんないな、今わかんない、今スッと多分入ってこなかったのは、
うん、
なおさんあんま字読まないから、
うん、
知ってるから多分入ってこなかったかもしれないです、
知ってる、
字読まないじゃないですか、な
お
さ
ん
って、
うん、
漫画も読まないじゃないですか、
うん、
だから、あの、ピンとこなかったかもしれないです、僕は、
うん、
いやいや、
どういうこと？
字で見ても多分
面白いんじゃないです
かっていうのが、うんうん、いや、お前字読まねえじゃ
ねえか、なるほどね、
先に来ちゃいました、
あれこれダメ？
いやいやいや、ダメじゃないです、
文ちゃんの、
いや、ダメだとしてもダメとは言えないし、ね、文ちゃんのことも、
うん、
ダメとは言えない、
うまいで思い出しちゃった、
笑いはしないからね、さすがに、ね、
あ、まあね、うん、
はぁとは思ったよ、
まあうまいと思いますね、うん、いい話です、いい話です
ね、
なんか、うん、なんか奈緒さん、なんかお母さんも、お母さんのなんかエピソードなんかなかったでしたっけ、わかんないです、忘れちゃ
う、お母さんのうまい話ね、うまい話じゃないんだけど、うちのお母さん、まあ、あの若い頃、普通に OL みたいな会社員、
はいはい
はい、
お母さんすごい声が低いの、多分若い頃、
俺忘れちゃった、なんかなんだっけそれ
で、旧姓が吉田来て早川って言うんだけど、その会社に電話かかってきて、あ、もしもし何とかですっつって、で、早川さんいらっしゃいますかって言われたら、あ、私ですっつったら、いや、そうじゃなくて女性の早川さんの方です
うん、
言われたっていう、
っていう話が、
で、しょうがないから少々お待ちくださいっつって、うん、早川ですけどっつって、目いっぱいの高い声で別人の森したっていう
っていう話が、
あ、
で、その、お母さんの鉄板の話なんですよ、
お母さんの鉄板トーク、
鉄板のトークなんですよ、そう、それを聞いて、遺伝ってあるんだなと思って、
どういうこと、
その
タイプがね、
タイプがね、うん、エピソードトークのタイプがそっくりだなと思って、うん、吉田直人、
うちのお母さんはそれとカッパの口っていう顔真似がね鉄板としてます、
カッパの口、
僕もできないですけどね、
鉄板の顔、
口がカッパみたいな口になるっていうね、まあ、カッパって想像上のだから別に見たいなって言っても別に自由なんですけど、
んすね、
そんなとこ正解はないんです、
いやー、そうそう、鉄板ネタがね、あるんですけど
ね、
それなんかちょっとだけ思い出しちゃいました、
ね、
すいません、
は
いはいはい、というわけで、そろそろお別れの時間ですね、
はい、
フクローズとはですね、うん、そうそう、これ説明をしてなかったんですね、
いいですよ、
復活したんですよ、だって、うん、ね、すっぴんピエロ、湘南デストラーで、うん、天神ビクトリーファクトリー、トゥモローズ、ミスズ、うん、 和田照美、恋する哲学者たち、
ケンちゃん、
ケンちゃんね、ゼットンね、
勝俣さん、
京太郎、勝俣純一、
ウルトラキスミ、
あ、そっか、ウルトラキスミなど、
まあ多分抜けてないと思います、そんな感じです
ね、などがいます、路上ライブユニットでございますと、
はい、
ね、まあ一応復活ということでね、
復活の時は一応話しましたよ。
そうですね、まあでもそのメンバーの路上ライブユニットがフクローズという名前でございまして、
はい、
今ね、毎週水曜日と日曜日、
まあ休みというかね、揃わない日だから、そうですね、はやんないですけど、
はい、まあ、水曜と土曜の時間に、
水曜と日曜ね、
あ、水曜と日曜に池袋の西口で路上ライブをやってると、
やってる時
が、で、まあ、その情報がフクローズブログに、
そう
載ってますんでね、
ブログに載ってますんで、
必ず載ってます、
はい、そちらでチェックしていただければなと思いますね。
はい、
お客さんどうなんですか、集まってるんですか。
お客さんというか、まあ、チラシチケットはまあまあ配布されてます。
配布してますか。
一回ちょっと風で100枚ぐらい飛ばされました。
あららららら、強風の日がありましたもんね、はい、
強風の日にね、
まあ、4月30日に劇場でフクローズライブ、はい、まあ、ネタ全組のネタが見れるというライブもございますので、
まあ、まあ少々の人はできませんけど、
まあ事務所で3軍にいる人はできないんですが、
う
ん
う
ん、
まあ多分ほぼ全員いけるでしょう。
まあそれはその4月の30日の時点で少々だったらということですね。
まあまあまあまあ、京太郎さんが結構危険なのかな。
多分この間マイパンと僕2人でね、はいはい、ラジオの時にちょっとその話にちょっと触れたんですよね、
はいはいはい、
その
京太郎さんが危険だと。
京太郎が今少々にいるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で3月フクローズライブまでに、
はい、
3月の事務所ライブ、
うん、
4月の事務所ライブ2回あるんですよ、
うんうん、
で今少々で3月の事務所ライブは京太郎少々に出るんですよね。
まあそうですね、うん、
でここで上位5組に、
うん、
残ってお客様の投票で5位以内に入って、
うん、
中小に上がるじゃないですか、
うん、2軍にね、
はい、2軍にね、うん、で4月中小戦に出ると、4月30日の直前ですよ、
うん、
に中小戦に出ると、
うん、
これはですね、中小戦は非常にサバイバル性が強くてですね、
まあそうですね、
要は中小に残るより少々から上がる方が簡単なんですね。
絶対そうですね、う
ん、そうなんですよ、はい、でも中小多分10組ぐらいしか出ないんですよね、
うん、
で上位5組に入れば対象戦に行くし、
うん、
下位5組は少々に落ちてしまうんですよ、
うん、
で4月に少々、4月の事務所ライブで少々戦に落ちてしまうと30日出れないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ということは、まあ、3月のこの少々戦でこの中小戦に上がらずに、
うん、なるほどね、
待機して4月の少々戦に上位5組に入って
なるほどね
の方が、
はいはいはいはい、ま
あ、確率としては高いわけですよ。
確かにね、
まあ、中小で京太郎が上位5組に入るということはまずないんです。
いや、わかんないです、それは。
それはわかんないですけど、
ないです、ないです。
でも、
マジでないです。
確かに2ヶ月かけていいネタを1本作るっていう感覚で持っていけば、うん、いいかもしれないですよね。2ヶ月先のネタを作ると、
はい、だからそういうね、これ姑息な手段を使うやつがいるんじゃないかと、うん、僕はね、別に誰とは言わずにそういう可能性があるんじゃないかなっていう話をただしたんですよ。まあ、前からなんか京太郎、京太郎言ってましたけど言ってましたけど、
それはね、どっちが性格が悪いかの話
です。わかんないですけどね、
二人とも悪いんですが、
中小ステイはないのか、もう
わかんないです。ある時もあります。
でもあえて今中小にいるフクローズメンバーが少々に落ちといて、ね、また上がるみたいなスタイルを取るか、
そうですね、
果たして対象に頑張るかという ね、
う
ん、
そうですね、
ここが判断難しいね、
は
い、
だから唯一防ぐ方法があるというのはね。
なるほどね。
防ぐというか、
うん、
一度でも少々落ちたらダメよのルール。
なるほどね、過去に、
うん、まあ過去にというか、まあ、
ここ何ヶ月か、
うん、
ああなるほどね。
まあそこまでね、まあまあ、あの厳密にする人はないんです
よ。ないんです、
ね、しかも厳密にしたら僕が京太郎さんに怒られそうな気がする、
うんうん、まあそう
っ
すね、
最近怒りよるんですよ、うん、彼
あ
よく怒られるんですよ、ね、僕。
あ、そうなんですか、
ね、怒られ
て遅刻を注意したら逆ギルされるみたいなこともあるんで、ちょっともう最近ちょっと距離を少し
いや、なんだ
もう外せよ、そんなやつお前がリーダーなんだ、
なんだそれは。
そんなの外しちゃえよ。
以前まではそんなことなかったんですよ、すまんのみたいなんですけどね、うん、別にいいじゃんみたいな
あ、
まあまあちょっとあのいいです、大丈夫、ちょっと様子見ましょう少し、
まあ成り行きを見ましょう、
はい、まあそうですね、うんうん、非常にそこ楽しみにしていただきたいなと。
楽しみにしたらいいですよ、
京太郎が出るのか出ないのかと、は
あはあ、うん、いやまた京太郎さん以外もですけどね、以外というかまあ、ね、京太郎さんのことは何も言ってないですよ、かたくなにね、そこ
は。いや他はだって出れない可能性がある人って誰かいるの？
出れない可能性、まあ、いやもちろん今中小にいる人結構いるんですよ。でも、
まあ、まあ僕らもだってまだトントンと落ちれば少々、う
ん、ありますから、
可能性は全然みんなありますから、
う
ん、
まあありますけどね、
まあまあまあまあね、
うん、まあそれはいいですけどね、うん、まあそちら、まあ、ちょっと長くなってしまいましたけども、はい、4月30日にフクローズライブというのは戦火ビーチ部という劇場で行われますので、はい、そちらもブログの方に詳細載ってますので、はい、チェックしていただければなと思います。
ラジオ聞いたら無料でいいです、
うん、そうですね、ラジオ聞きました、はい、フクローズラジオ聞きました。フクローズラジオですよね、あくまでね。
そう、もちろん
そうですよ。
昼間に三宅裕二さんのラジオ聞きましたでは無料になりません、
ね、いや
でもね、多分ですよ、うん、どうだろう、いやそれ言う人は、うん、これ聞いてますね、はい、何もなしに唐突にライブの受付で三宅裕二さんのラジオ聞きました、全然ないよ。
まあそれはもう、うん、人は若干ちょっと滑ってますけどね。
まあそうですね、
でも滑りに来てください。
そう、ちょっとそれ言ってほしいな。
言ってほしいな。
昼間に三宅裕二さんのラジオ聞きましたって言ってほしいな。
いやダメです。
その人も3000ぐらい。
まあそいつからもう300万円取ります。
払うか。
いやちょっと払わないんで、リアルに払える3000円でちょっと払ってほしいな。
いやいや、なんでだ。なんでだ。なんで滑った上に3000円払わなきゃいけないんだよ。
かもしれないしね、
いや滑るよもう。いやというわけで、まあ、そんな感じですかね。まあ各々のライブ情報などはブログチェックしていただければなと思います。
はい、
事務所ライブなどもありますのでね、
はい、
そうです、
はい、
そちらもぜひ来ていただければなと思います。はい、というわけで3人でちょっとわちゃわちゃしましたけども、
うん、
どうもありがとうございました。以上フクローズラジオでした。森山さん、吉田のどうもありがとうございました。
ありがとうございました。